もアシストするぜ。ヘイカモン。
ヨジ。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、今週はゲストに元ジュークの岩瀬圭吾さんをお迎えしてお送りします。岩瀬さんは広島県東広島市のご出身で、今回の豪雨の後に実際に地元にも行かれたということで、今日はそういったお話を中心に伺います。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日のゲストはシンガーソングライターの岩瀬圭吾さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、岩瀬さんはこの番組に初登場ということで、
はい、なんとも、もうありがとうございます
ようこそおいでくださいました
ありがとうございます。
ここで簡単にご紹介させていただきますね。
はい、
岩瀬圭吾さん、広島県東広島市出身、1998年ジュークとしてデビュー、2000年にはシドニーオリンピックの日本代表選手団公式応援ソング水陸空無限大を発売。 NHK 紅白歌合戦にも2度出場し、人気絶頂の中、2002年ジュークを解散し、その後ソロデビュー。2012年呉観光特使に任命。2014年には5年半ぶりのミニアルバム象になった君の夢をリリースされ、翌2015年からはトリオ編成ノロストリオとしても活躍。プライベートでは3人のお子様を持つお父様でもいらっしゃいます。はい、そんな岩瀬さんに豪雨災害の話を伺っていくわけなんですけれども、
はい、
諸事情ありまして、今回は7月下旬にお話を伺っています。
はい、
岩瀬さんは豪雨災害の被害の大きかった東広島のご出身。
はい、そうです。
なんですよね。
はい、
でさらに呉市は観光特使も務められていて、ご縁が終わりだということなんですけど、
はい、父の実家と、ま、祖母が住んでいたり通ってた高校が呉でもありましたし、
はい、
なんとも黒瀬からはすぐ隣町が呉ですもので、呉の人間ではないんですが、とても深い縁の場所だと僕は思っております。
そんなね、今回の豪雨災害が起こってしまったわけなんですけれども、
はい、
どのようにお知りになったんですか？
天気予報を僕広島に住んでいないんですけど、広島の天気予報士の方のアカウントをフォローしてまして、
はい、待ってください、アカウントをフォローされてるんですか？
そうなんです、気象予報士さん、一つだけじゃなくていろんな方のアカウントをフォローしてまして、広島は今日はこんな天気なんだなって思うだけですごく故郷が思い浮かぶと言いますか。
そういう理由なんですか？
そうです。ただ知ったのが、その雨がすごく降るっていうことを、いつものようにアカウントを拝見させていただいたら、そういうことで、その日はもう夜眠れなかったですね。ずっと もう何分かおきに起きながら、状況をチェックしていたっていう、7月6日から7日にかけた、
はい、
夜中でしたね、はい、
あの大雨特別警報が出された日ですよね、
はい、あとはもうとにかく早く日が明けてほしい、まだ日の明けない時期に本当に怖い思いをしている人が一人でもいると思うと、とても耐えきれなくてですね。
で、あの番組リスナーの方でも、はい、その6日7日頃にご自宅が浸水された方がいらっしゃいました、
はい、
で、あの実際に地元に戻られたということなのですが、
そこからですね10日ばかし約10日後に広島に戻ったんですが、
はい、
それはツアーの予定が決まっていまして、それで行ったんですけども、最初はあの被害のあったまた別の町宇和島の方でライブをさせていただいて、それも決まっていたので、ただ前の日に義援金を集めてですね、別のライブがあったもんですからそこで義援金を集めて、宇和島により半分託して、その後広島に、寄って、そこではもちろん被災地で義援金をいただくということはないので預けるっていう形を取ったんですけども、はい、なんと言いましょうか、道路が通ってるということにこんなに嬉しい幸せに思うことがなかったんですね、
はい、
わずか10日ばかしで行けるようになって、で通るとやっぱ生々しい場所がたくさんありました。
はい、で実際にそのいろいろな惨状を目の当たりにされてどう思われましたか。
なんて言いましょうか、山肌が剥げてしまっていて、あの茶色っぽい土がもう見えていて、景色が変わったことももちろんとても悲しかったですし、まあ、地元の仲間が苦労しているのに僕はまた次の町へ何も不自由なく歌を歌いに行くということが心苦しかったですし、まあ、水も出てないとこもあったりしますし、31号線っていうあのクレの大動脈があるんですけど、そこがちょうど通れるようになったもう数日後ぐらいなタイミングだったので、妻の実家が、まあ、それ沿いに あるんですね。
あ、そうなんですか。
幸いあの大きい被害はなかったんですが、ただ途中に大きい被害があった坂という町、
はい、
坂町というとこと、あと天王という町が、
はい、
もう見るも無残でして、愛すべき呉線、僕の大好きな呉線という JR 呉線がめちゃめちゃになってまして、悲しかったです。今はもう皆さんの、もう皆さんの努力で日に日に、なんていうんでしょうか、本当にすごいスピードで土砂は取りで、ボランティアもたくさん来てくださってるということを、はい、聞いていますので、なんていうんですかね、言葉選んじゃいますけど、ちょっととてもありがたいですし嬉しいことが、たくさん起こっているなと思ってもおります。
やっぱりご地元でそういうことがやっぱり起きた時に感じられる心の痛みとか、
はい、
皆さんへの思いっていうのはより強くなると思うんですよね、
はい、
で先ほど言われた呉線、はい、景色が美しい場所なんですって。
美しいです、
もうすごくもうね、あのニコニコしながら本当に綺麗なんですよってお話をね、はい、あのちょっと前にしてくださったんですよね、はい、だから私たちなんかはあの乗ったことがないから、はい、そういう美しい場所っての知らないわけなんですよ。だから逆にそういった場所が見てない人たちにこれからはやっぱりちょっと見ていただきたいですよね、はい、
そうですね、復旧するのに時間かかるんですけど必ず通りますし、きっと今まで以上にまた素敵な景色を見えると思います、
はい、あの今回、まあ、この豪雨災害についてちょっといろいろメールをいただいていますので、
はい、
ご紹介していきたいと思います、
はい、
岡山県はラジオネームおりさんからいただきました。今回の豪雨災害で自分の生活環境が変化してから2週間ほど経ちました。幸いにも自宅は1階だけの床上浸水でしたが、トイレや給湯器といった日常生活に必要なものの復旧は全く目処が立たなく、これから先の見通しが見えない不安を抱えています。ヘキルさんにはこれからもこの番組で元気をいただければと思いますということなんですが、もうね今すごく大変な時だと思いますので、はい、体調にね気をつけて、はい、いただきたいなと思います。
暑いですもんね、
ま、
とても夏真っ盛りで、
今こういう方々が本当たくさんいらっしゃるということで、
はい、
ちょっと他にもメールを読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネームケンジンファイターさんからです。私は広島市の 浅北区落合南地区に家族とワンコと一緒に住んでいます。今回の豪雨災害では被害はなく全員無事でしたが、私の自宅から少し離れた口田南地区では多くの家屋が流され、多くの犠牲者が出るという甚大な被害がありました。4年前の2014年の8月にも、私の住んでいるところから川を挟んで山側の浅南区八木地区の住宅地で今回の豪雨災害と同じような土砂災害が発生し、多くの犠牲者が出ました。今回の豪雨災害は4年前の教訓が本当に生かされていたのか、少し疑問が残りますというお便りなんですけれども、
はい、いや疑問、そうですね、対策はとても難しいですよね。そのでも命あってご家族大丈夫でよかったなというまずことと、そうですね、憤りは住んでらっしゃる方たくさんお持ちかもしれませんが、呉なんかはもう特に古い町で、昔から山の斜面に皆さん家作ってらっしゃるので、そんなとこだらけなんです。
あ、そうなんですね。
ほぼほぼがそうなんです。平地に住んでる人の方が多分少ないんじゃないかなと思うぐらい、呉は山に囲まれたところですので、山に土地を作るしかないんです。
あ、なるほど。
きっとその送ってくださった方が言っているその対策というのは、もしかしたらですけど、全く別のところにもしかしてあるのかもしれません。早い段階で警告をする、早い段階であの避難勧告をする、その早い段階っていう部分をどこで決めるかっていうことをとても具体的に出せていないんじゃないかということに対する憤りかもしれませんね。
そこら辺は今回のやっぱり教訓を生かしてより、ね、
はい、
分かりやすく早めに出すようにっていうふうにはされていくんじゃないかなとは思いますけどね、はい、そこは学んでいってね、欲しいですよね、
はい、
はい。岐阜県はラジオネームひろのりさんからいただきました、西日本豪雨災害、俺の出身地でもある広島県呉市のみならず、
はい、
この夏に被災地を訪れる者として気をつけるべきこと、
はい、
現地に行かないとわからないような困りごとはありますか、
はい、現地に行かないとわからない困りごとは多分山のようにあると思うんですけども、
はい、
僕も思うんですが、その何ていうんですかね、呉市内はとても元気で、でも飲食店もやってますので、もうどんどん行っていただいて、広島駅まで行けば呉まで行く手段はありますので、バスも出てますし、フェリーでももちろん行けますから、
はい、
行ってもらって、なんかこうご飯食べたり、僕もそのつもりですし、ご飯食べたり、町に行く、人が行くっていうのはとても大切なことだと思います、
はい、
まず行くっていうことがすごく、それは町の人がみんな望んでることですので、
活気もね出てきますしね、はい、行くことがエールに
つ
ながりますよ ね、
はい、でなんとか手段を得て行けたということが、きっと行った方が一人二人って行けるよって、こういう行き方があるよっていうことだと思いますので、はい、ぜひ行ってみてください。
もうでもボランティアに行きながら飲食店でご飯を食べたらもうバッチリですね。
はい、はい、実は僕もそれをちょっとしようと思っていまして、今度
先輩、
はい、
そしてラジオネーム広島買い出し機構さんからです。ヘキルさん、岩瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
岩瀬さんは僕と同じ広島出身でほぼ同世代ということで、はい、勝手に親近感を抱かせていただいてます。
嬉しいです。
今回の豪雨災害での広島の惨状はとてもショックですが、岩瀬さんが先日ライブで広島を訪れられた時、
はい、
被害を痛感するような場面はありましたか？
ですね、私がライブさせていただいたところは西広島という、地域、西広島っていうのは決して大きい地域ではなくて、本当に広島駅からすぐ近くの、
はい、
本当に市内の真ん中にあるような町なんですけども、そこは全く太田川の、すぐ近く太田川という大きい川が流れてるんですが、そこも、氾濫することもなく、
はい、
幸い広島市内は大きい被害は全くなかったので、そこで、確認、目で確認できるものはなかったんですが、でも来られる方で友達が知り合いがっていうふうに被害の話はたくさん聞きました。
はい
はい、
そしてそんなね広島さんなんですけれども、
はい、
それでは広島が元気になるように、
はい、
今年もカープの優勝を共に願いましょう。
はい、勝ちますよもちろん。
まあね、同じ広島出身としては、
はい、
ここでカープが盛り上がんなきゃどうするんだと。
はい、もちろんです。カープ独走しております。
で、私全然知らなかったんですけれども、
はい、
カープさんができた、まあ、由来みたいなものに意味がすごくあるんですって。
はい、原爆投下が1945年8月の6日にあった、ちょうどこの放送の次の明日ですね。
明日、はい、
はい、なので、もう我々広島出身、広島に住まわれてる方にとってとても大きな日なんですけども、そこから、5年ほどなく経たないうちに復興の象徴としてできた球団が広島カープなんです。もう原爆ドームからもう道を隔ててすぐ蓮向かいにできた球場が広島市民球場という、とてもお世辞にも大きいとは言えない球場なんですが、そこで、いつも原爆ドームが見える球場で、
はい、
復興を願って野球をプロとして野球をやってくださったというのが始まりなんです。
だから、そういう、今まで何度も広島に、行かせていただいているのに、そういう話を地元のスタッフさんが誰も私にしてくださらなかったですよ。
みんな、カープはもう、まだ草がそんなに生え揃ってない頃にできた球団で。な
ので、すごいですね、でもそれは。
今回、試合が実は3試合流れたんですね。阪神戦が3試合、丸々自粛ですね。
あ、はい、
まだそんな状況で、ズームズームスタジアムでできないということで。それから、ですね、オールスターっていう祭りを経て、で、東京ドームで、巨人との3連戦が、災害後最初の試合だったんですけども、
はい、
そこで最初に投げたピッチャーの方が、野村祐介という岡山出身の倉敷出身の方で、
あ、はい、
その日は、チームとして勝利したんですけども、とてもとても重要な日でしたし、カープその姿を見た、テレビで見た広島の人たちは泣いたと思います。僕は泣きました。めちゃんこ泣きました、は
い、もうやっぱり皆さん思いが、ね、違いますよね。
はい
はい、というわけで、まあね、広島のカープ頑張れっていう、ね、
はい、
エールも入れつつ、はい、今後岩瀬さんご自身は、まあ、どのようにされたいとお考えですか。
はい、僕は専門家でもないですし、こうやって喋ってとても言葉に間違いがあったことはたくさん自覚してますが、音楽家なので歌を届けたいなと、
はい、
思ってます。そうですね、どこで歌うかっていうのもありますけども、もちろん、元気になってもらうために音楽はとても必要なものだと、東日本大震災の時もそうですが、
はい、
とても痛感してますので、一ミュージシャンとして、ちゃんとまっすぐ正しく歌っていくことこそ意味があることかなと、なんか思ってます。
今日はこの番組で、
はい、
こう生で一曲聞かせていただけるそうなのですが、
はい、
ご紹介いただけますか。
いいんでしょうか。
はい、
もう
ぜひお願いします。
すいません、もう信也さんの前で本当に本当にお恥ずかしいんですが、
紅白歌手が何をおっしゃってるんですか。
すみません、
はい、
遠い昔で忘れました。ですね、象になった君の夢という曲がありまして、これはまっすぐ強く歩いていこうっていう思いで書いた曲で、それをちょっと歌いたいなと思います。
はい、
象になって君はが夜空の無駄だくほい月明かりが導く嘘、体は小川の色、迷い込んだ世界は暗い、それでも君のステージ叫び声は
羽を思い出した。象になった君なら自由、自由。沖縄体を揺らした進むんだ。長く伸びた葉花で幸せを抱きしめる。涙を拭いて昇る太陽に輝く嘘の瞳は黄金の色。昇る太陽に導かれたあなたは黄金の色。
ありがとうございます。
素敵な歌声をありがとうございます。
緊張しましたね。
いやいや、もうギターもすごくね素敵な音色でお上手で、もうなんかねこう聞いた瞬間にね鮮やかな色が出てくるんですね。
いや、もうもったいない言葉。
いやいや、あのとってもなんかスーって体が軽くなりませんでしたか今。なんかもう癒し成分しかないんですよ。滝のようなマイナスイオンがわーってね。これを聞かれた方は皆さんなんかこう肩の重荷がふって取れるんじゃないかなって。
だと嬉しいんです。
思ってくれれば。やっぱ素敵な歌声でした。もう本当にねありがとう。もうこれからちょっとまたいろいろね大変だと思うんですけれども、
とんでもないです。
いろいろな方に歌を届けていってください。
はい、
はいはい、最後にあのリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、まずそうですね、被災された方たちがお元気でいることをとても心に願っているのと、なんていうんですかね、皆さん役割が違いますので、僕は音楽を歌いに、街に行けたらいいですし、音楽が歌えるようになるまで復興を頑張ってくださった方たちにも感謝をして、その時はきっと歌うでしょうし、あのみんながみんな本当に回り回ってると言いますか、そういう縁をとても感じます。こういうことだからこそってわけではないんですが、僕も、また、皆さんが困った時に駆けつけられるような人間でいたいなと思っております。
はい、はい、本当に今日はねいろいろとお話を伺いして、もう私もなんかいろいろ教えていただいてありがとうございました。
何をおっしゃいますか、とんでもないです。
はい、ということで今週のゲストは岩瀬圭吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シーナヘキル見たいラジオ。
からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私椎名ヘキルでグラディエーターを聞きながらエンディングの時間です。はい、今週はゲストに岩瀬圭吾さんを迎えてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。いやもう本当にいろいろなお話を、やっぱり現地でいろいろ見られた方のお話って刺さるものがあるなと、そしてやっぱりこういった方のお声が必要なんだなというふうに改めて思いました。もう本当にね、ありがとうございます。
とんでもないです。
はい、さあここで私からのお知らせです。今月のマンスリーアコースティックライブも決定しています。日時は8月25日土曜13時30分からと16時30分からの2回公演です。会場は東京代官山の晴れたら空に豆まいて。詳しくは私の公式ホームページまたはチケットボードのサイトをご覧ください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。また東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガみたいな。見たいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回、私からのメッセージを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイトからアクセスしてください。 au をお使いの皆さんは au スマートパスからでもご利用になれますよ。そしてこの番組をラジコでお聞きの方はラジコのタイムフリー機能を使えば放送後1週間はもう一度聞くことができます。シェアボタンを押せばツイッターや LINE でお友達にシェアすることもできますよ。どんどんシェアしてくださいね。はい、ということでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週のゲスト岩瀬圭吾さんの見たい
カープの日本一が見てみたい、たいたいたい。
椎名ヘキル見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
たくさんの番組に出会いたい、そんなあなたに全国を音で旅するサービスが誕生。新しいラジオアプリ WIZ レディオ。北は北海道から南は九州沖縄まで全国各地39の FM ラジオの人気プログラムが日本のどこにいても無料で楽しめます。さらに音楽好きには嬉しい機能も充実。全国の FM ラジオでオンエアされた楽曲はアプリ上で視聴可能。しかもレコチョクから購入もできます。番組ポッドキャストなどオリジナルのオンデマンドコンテンツも随時拡大。ラジオアプリ WIZ レディオ、今すぐダウンロード。 WIZ のスペルは WIZ。 さあこのアプリで日本中を旅しよう。まだ出会っていないあなたにぴったりの番組がきっと見つかる。